こんにちは、水本舞です。今日も音声を聞いていただきありがとうございます。メールを開いてこの音声を聞けたご自分に、毎日続けられてる、いいねと声をかけてあげてくださいね。今日13日目のレシピは、イラッとした時こそありがとうと言おうです。突然ですが、あなたに質問です。ノートに書ける方は音声を止めて書きましょう。そして今書ける環境にない方は、頭の中で考えるだけでも OK です。大丈夫ですか？準備できましたか？では行きますよ。昨日あったありがたいことを10秒で一つ挙げてみてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。お疲れ様でした。さあどうでしょうか？簡単でしたか？ありがたいこと一つ浮かんだでしょうか？いきなりこんな質問をされて戸惑った方もいらっしゃるかもしれません。ありがたいことなんてなかったよっていうね、方もいらっしゃるかもしれませんね。実はここにとっても大事な怒らない子育てのポイントがあります。ありがたいことが見つからないのも、できていない、足りていないところに注目するものの見方の一つなんです。もう少しこうしてくれたらいいのにな、もっとああしてくれたらいいのにな、こうだったらよかったのになと、足りてないところが気になれば気になるほど、ありがたいところってきっと見つからないですよね。つまり意識してありがたいと思うところを見つける、これもできていない、足りていないところに注目するものの見方を変えていくためのトレーニングになります。例えばお子さんや旦那さんにお皿洗いを頼んだ時、お皿の汚れがきちんと取れていなくて洗い直した経験ありませんか？我が家はあるあるです。特にね、お皿の裏側ね、油結構残ってませんか？でその時にね、もっと丁寧に洗ってくれたらいいのにと思うと、残念な気持ちになります。そしてね、もうそれを口に出して言ってしまったものならば、いやもうじゃあさ、文句言うんだったらやらないよと喧嘩になってしまうこともあるわけですよね。じゃあ意識してありがたいと思うところを見つけるってどういうことかというと、そもそもお皿を洗ってくれたことがありがたいよねとか、お願いしたことをいいよと嫌な顔をせずにやってくれたことがありがたいよねみたいに、目の付けどころを変えてあげるんですね。でイラッとするときって、自分が当然でしょって思ってることを相手がやってくれなかったとき、あるいはここまでやってほしいよねって思ってる基準を相手がクリアしてくれなかったとき、そんなとき多くないですか？さっきのね、お皿洗いも、なんでイラッとして私が洗い直したくなったかっていうと、いや私と同じように洗わなかったらこれ不合格だよねという、私のね気持ちの表れなのかもしれないですよね。子供を夫に任せてる時に感じるイライラの正体、これもねよくご相談いただくんですけれども、これもそうなのかもしれないです。で実際ね、もうすごく私も気持ちが分かって、かつての私、夫にね子供を任せてる時、もうありがたいなんてもう到底思いませんでした。もうなんで私がやってるみたいに一緒に遊んであげないのかなとかね、あるいはもう、いやもうスマホ見てないでさ、絵本読んであげればいいじゃんみたいに、見てるだけでですよ、任せたはずなんですけど、もう見ててイラッとしてたんですね。これ夫には内緒のここだけの話なんですけども、で子育てでイライラするときって、私と同じようにやってほしいなっていう気持ちがあるときなんじゃないかなって思うんです。当然子供もね、夫もそうするだろうって自分も気づかない間に思ってる。でもその通りにならない、だからイラッとしてしまう。例えば子供が宿題をしなくてイライラする、これもねご相談すごくいただくことが多いんです。でそういう時お母さんにね必ず質問するんですが、宿題ってどういうものだと思いますか？あなたはどう思いますか？宿題ってどういうものだと思いますか？で結構ねこんなお答えを、いただくんです。 絶対にやらないといけないもの、義務、嫌だけどやる必要があるもの。で、こう答えてくださったお母さんは、おそらく学生時代ね、もう好きで宿題やってたわけじゃないんだけれど、やって当然だから、ちゃんと真面目に頑張っていらっしゃったんだと思います。それなのにですよ、お子さんは、やって当然の宿題をいつまで経ってもやらないし、注意してもうるさいなとかね、今やろうと思ってたのみたいにこう漫画を読んでるわけですよ。もう何なの、分かってんだったらやりなさいよみたいなね、嫌だけどやる必要があるんだからちゃんとやりなさいよってこうイライラしてしまう。まあ、例えば他にね、脱いだものは洗濯かごへ、出したらしまう、もうすぐって言ったらすぐやる、こんな風にお子さんのこと怒ったことありませんか。もうね、ちょっと言ってる私ですらこう胸が痛かったりする、まあ耳が痛かったりするんですけれども、これも当然私と同じようにやってねっていう気持ちから出てくる言葉なのかもしれないですよね。で、当然のことと思うと、それをやってくれないことにイラッとするだけじゃなくて、もしお子さんがやってくれてたとしても、いや当然だから褒めることじゃないでしょってお子さんの頑張りを見落としてしまいがちになるんです。お子さんが成長してできることが増えていくほど、できて当然、やって当然は増えていく。できて当然、やって当然が増えれば、できなくてイライラ、やってくれなくてイライラの数も増えていく。これがお子さんを褒められない原因の一つでもあるんですね。そこで今日あなたにお渡ししたいレシピはこれです。当然のことをありがたいと感じる力を鍛えて、お子さんのいいところをたくさん見つけよう。やって当然ってね、感じることが増えるとイライラが増えるのであれば、やって当然と感じることが減るとイライラも減っていきます。なんでこうしてくれないのではね、もうイラッとしそうですけど、いや、やってくれることがありがたいのかもしれないな、なんて物の見方を変えることで、お子さんの言動が多めに見れるようになるんですね。最初にありがたいね、10秒で考えてくださいって言いましたけど、最初にありがたいと思うことが見つからなかったのも、何不自由なく過ごせる毎日が当たり前になってしまってるからかもしれません。例えば突然停電してしまってね、何時間か電気が使えなくなっちゃったらどうでしょうか。また電気がこうパッとついてね、使えるようになった時って、あ、やったついたよかったなんて思わず拍手したくなりませんか。ね、普段電気スイッチね、ピッて押してついた時に、あ、やった電気ついたなんて拍手多分しないですよね皆さん。私もしないです。で、電気はついて当然、電気がついてありがたいね、これ電気がついて当然を電気がついてありがたいにこう変わるようにね、できたらちょっと幸せ感じられそうですよね。まあ、それと同じです。お子さんが毎日やって当然のことをやっていてありがたいに変換する、これができる人ほどイライラを自然に手放すことができるんです。ということで今日のワークです。お子さんにありがたいなと思うことをお子さん一人につき最低10個あげてみてください。だから3人お子さんいらっしゃる方大変ですね、30個ね、30個です。で、内容多少被っても大丈夫です。被るところあると思います。で、1人10個あげることが目的なので、被っても気にしないで OK。 そして何よりもね、10個書き出した後にどう感じたのか、これもしっかりと記録しておいてください。実際にいろんなお母さんにやっていただいてますが、なんだか子供がすごく素敵な存在に思えてきたとか、子供を抱きしめてあげたくなったなんていうね、ご感想もいただいています。やってみるだけでも効果ありなんですけど、書いてみた内容のうちもう一つでもいいです。一つでもいいからお子さんに直接伝えてあげてみてください。お子さんね、照れちゃうかもしれません。だけどお互いにとってとってもね、気持ちがあったかくなるんじゃないかなと思います。ということで今日のレシピは、イラッとした時ほど当然のことをありがたいことに変換しようでした。明日のレシピは、期待しないが人をダメにする衝撃の理由についてお話しします。明日も楽しみにしていてください。いつも応援しています。水本舞でした。